集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお伝えしてまいります。さあ、令和に入りまして、マーケットの方たった1日しか日経平均上がってないっていう現実があるんですけど、どのようにご覧になってますか？
もう絶好調で株は上がるわ、いい、元号を迎える、新しい元号を迎えるということが期待されたんですが、先週やりましたけれども、先週の月曜日の日本時間午前2時のトランプさんのツイートによって、全然マーケットが変わっちゃいましたよね。
はい、もう7日続落というのは2016年3月26日から4月6日以降3年ぶりと、で4日目になった昨日はね、上がってくれたので8日続落にならずに済んだんですけど、
8日続落だと10年ぶりぐらいなんでしょ
う。そう、リーマンショック以降という感じだったんですけど
どんだけひどいマーケットなんだっていう感じですけど、
昨日は上がった、ただし今日はまた下がったんですね。
だけど今ね、海外マーケットではちょっと株上がってるので、ちょっとフラフラしている感じですけど、まだ上値は重いという感じですよね。やっぱり米中貿易協議が難航しているのが、マーケットの不透明感を増していて、とてもリスクオンに戻るような雰囲気ではない。
そうですね、決算発表もほぼほぼ出尽くしてきたんですけれども、決して業績が良くないというのも一つあるんですね。
そうですね、だけどね、このアメリカの友達から言ってましたけど、米中貿易協議で、上海総合とか米株が落ちたりするんですが、日経平均がむちゃくちゃ落ちるので、なんでっていうふうに聞かれたぐらいで、
なんでって聞かれても、日銀はあれだけ買ってサポートしてるのにね。
買ってサポートしてますし、ドルも、年金と思われる人がドルも買ってるんですが、中国が下がると日経平均というのは世の中平和じゃないと上がらないので、リスクオフになると市場に売られてしまうので、これしょうがないんだよねというふうに説明するしかなかったんです、そういうことですよね。関係ないじゃない日本はと言われて、そうですねっていうしかないんですが、
戻る時も戻りが一番遅いというか鈍いんですよね。
そうなんですよね、なんでって言われても、特に中国が上海総合が落ちてると、その上海総合のプロキシティ代替として日経平均売られたりするのもあるので、落ちるときは本当に早いですよね。
ということで、冴えない日本株市場ではあるんですが、ドル円相場ここから、どのぐらい円高覚悟すべきなのか、まだそんなに、そのドラスティックな円高という感じではないので、
全然急落することはないんじゃないですかね。もともと先週も申し上げましたが、109円とかまだサポーティブですし、年金と本舗の機関投資家がドルを買っていることは間違いないので、丁寧に戻り売りをするというスタンスでいます。
ということで、ここからどのような材料がマーケットを取り巻いているのか、西原さんに伺っていきたいと思います。この後早速、西原浩一のブルベア土地からスタートです。
西原浩一のブルベア
土地。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円相場に焦点を絞って、強い材料弱い材料を箇条書きにしてみました。ご覧いただきましょう。まずはブル、強い材料です。アメリカがヨーロッパと日本の自動車関税の発動を延期するというニュースが、昨日の夜ですね、入浴時間に出てきて、昨日はダックス、これね、ヨーロッパの自動車っていうの大きいですからね、ドイツのダックス、あとはアメリカの株式市場がものすごい勢いで戻って上がったんですが、その代わりに、出てきたニュースが日本市場では影響があった。
180日間の、180日以内に、数量規制を、導入することを、トランプさんが要求した のではないかというブルームバーグの報道があって、今日の東京市場は、センチメントが悪化しているということですね。
はい、はい、まあ、トランプさんですね、やっぱりね。
まあ、トランプさんが全てなんですが、まあ、数量規制の話はベア要因になるんですが、このブルー要因ということでは、アメリカと、EU、米、EU と日本の自動車関税発動延期というのは、まあ、今、アメリカが、標的にしているのは中国なので、EU、ヨーロッパと日本に関しては、自動車関税というのはヨーロッパと日本のことなので、それはどっちかというと後回しにするというスタンスというのが分かりやすい、
はい、まあ、ただね、半年後には合意したいと、そのところでは数量規制の話し合いをまとめておきたいというトランプ大統領の思いがあるらしくて、これはちょっとね、どうなっていくか心配の材料、
まあ、だけどこれはまあ分からないですよね、まだ、うん、はい、米中の貿易協議のようにまだ深刻は交わしていない、
はい、そしてブルー要因もう一つ目、高止まりの原油市況ということなんですが、あんまりいい材料で高止まっているわけではないんですけどね、
うん、まあ、原油は高止まっていると、まあ、この番組でよく言いますけれども、はい、まあ、金融商品なので、はい、原油が高止まっていると株高の要因、株価が強ければドル円のブル材料にはなるということになります、
うん、はい、相関性が高いという意味での原油高は、まあ、ブル要因ということですね。
そうですね、う
ん、そしてこれがブル要因に入れていいかどうか悩ましいところですけど、この相場で強気のところもあります。ゴールドマンサックスはここはおしめ買いだ、なんと中国株拾っているようです。
うん、
そして、ウォーレン・バフェットバークシャーハサウェイですね、この 1,3 月期に銀行株をたくさん拾っていた、あとアマゾンもね買ってる。
まあ、バフェットさんは、3年前に初めて、それまでは IT 系の株はよくわからないから買わないというスタンスだったんですが、アップルを初めて買ったと。で、今回アマゾンを買うっていうのは、なんか、まあ、これから10年間の、まあ、そういう IT 系、フィンテックの勝者はアマゾンじゃないかという意見が非常に多いので、アマゾンを買うっていうのは、まあ、まあ、普通というか、別に、もう、わけのわからない株を買ってるわけではないので、まあ、バフェットさんが買うといえば3年前のアップルと同じように今度アマゾン買うっていうのは別にびっくりするわけじゃなくて普通、買うんじゃないかなと思うけど、このレベルで買っていいのかっていうのはちょっと
バリューじゃないよね
というふうには思いますよね。はい、遅れて買ってるっていうイメージしか全くないんですけど、
はい、
うん、まあ、だけどブル要因といえばブル要因ですね、
はい、
ベアではない。うん、
ではベア要因見ていきましょう。
ありますよね、
うん、まあ、やはり米中貿易交渉合意近いというふうにずっと4月は報道されていたのに、全然合意しなかったじゃないですかと。
そうですね、はい、まあ、合意する気はなかったんでしょうというふうには思うんですが、この、バイデンさんの話と含めてちょっと後でやります。
はい、
ピックアップで、
はい、ピックアップします。そしてアメリカ中国の小売上高同日4月分が発表されたんですが、どちらも予想外に悪かったと。
はい、4月っていうのはね、減税している影響もあって自動車販売はいいんじゃないかと中国の言われていたんですが、かなり悪かったということと、
うん、はい、
4月というのはトランプさんが関税を上げるぞというコメントをしたのが5月の6日なので、
はい、
4月ってまだトランプさんのツイートがない時期なので、それでも悪いっていうのは、
うん、
多分、今月はもっと悪いので、中国の、自動車販売、まあ、小売に関してもマーケットのコンセンサスよりはかなり悪いんじゃないかというふうに思っています。
はい、そして先週も取り上げましたが、アメリカの為替報告書、これはアメリカの財務省が年に2回ですね、4月と10月の半ばぐらいに提出するものなんですが、今回4月中旬までのやつが出てきてません。
まあ、今回は入れてくるのかもしれないですね。時期がずれてきているので、
はい、
まあ、監視リスト入りの対象になると、それに対して、また中国が報復してくる、まあ、中国の米国債を売らないまでも買わないようになるんじゃないかとか、まあ、ちょっと不透明さが増すことになるので、
はい、
アメリカの為替報告書は要注意。
これが出てきたときに中国の扱いがどうなっているかというのがポイントですね。
そうですね、
はい。そして、あまり話題にならなくはなっているんですが、イギリスです。なんか新党がすごい人気なんですってね。
これはびっくりですよね、はい、ブレグジッ ト党が、支持率が一番高かったということなんですが、はい、保守党はかなり、後退してきて、
はい、
まあ、当然これは、全体的な、まあ、ポンドの売り要因になると。わずか1ヶ月前、まあ、2ヶ月前なんかは、まあ、ゴールドマンサックスを筆頭に今年の最大の、トレーディングの推奨銘柄はポンドということまで言っていたんですが、全く上がらないって、ま
あ、ポンドの買いで ね、 買いですね、上昇で、うん、注目されてたわけですが、
うん、まあ、全然下がらなくなって、上がらなくなって、はい、むしろ下がってきたと、まあ、先ほど 1.28 とか割ってたんですが、このあたりに、インベストメントバンクモルガンスタンレー等のストップロスが固まっていたので、まあ、一回ストップロスがついてしまったというところまで下がってしまったと、う
ん、このブレグジット浸透が、まあ、どんどん勢力を強めていくと、国政にまで出てきて、まあ、ノーディールあるいはハードブレグジットというシナリオもあり得るということで、ポンド売りということですかね。
そうですね、うん、
はい、ではここからピックアップです。米中貿易交渉なんですが、中国側は持久戦へ、どういうことでしょうか。
そうですね、まあ、先週もこれ取り上げたんですが、中国今、トランプ大統領が中国に対して強く出ているのは、来年大統領選挙があるので、来年は、米株を落とすようなことはしたくない、
はい、
となると、中国と、まあ、単純に喧嘩するのは今しかないということで、かなり強硬に来るんじゃないかと思うんですが、
はい、
中国側は逆に、持久戦に持っていきたいと、来年に、大統領選でトランプさんが勝つとは限らない、
うん、
で民主党になるとどうなるかというんですが、バイデンさんという方が、今週コメントしてるんですが、バイデンさんというのは、トランプ、オバマさんの時の副大統領をやった人なんですが、
はい、
そのコメントが、中国は競争相手ではないし警戒する必要もないと、非常に中国寄りのコメントをしていると、うん、ということは、トランプさんが勝つわけでもなくて、合意をせずにのらりくらりとやってるうちに来年になってくると、トランプさんもあんまり高圧的に来ませんし、
うん、
もしいろんなことを合意していてもバイデンさんになるとまたそれをひっくり返す可能性もあるので、あまりこう表立って今関税合戦、報復合戦しているなりしていれば、時間稼ぎをしていればなんとかなるんじゃないかというふうに思うということですね。
多分トランプ政権はそれも分かっているので、今朝ファーウェイへの輸出禁止を発表、まあ、事実上ファーウェイともお付き合いできないよ、うん、皆さんという。
そうですね、はい、まあ、そういうのをどんどん出してくるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
で先週やりましたけど、まあ、中国は、引き延ばし合戦に引き延ばそうとしているということをはっきり言っていて、
はい、
かといって、私は2期目も受かるしその他は大変だというふうに言ってるんですが、それは彼がそう言ってるだけで、僕は個人的にトランプさん2期目やられると思うんですが、やらないかもしれないし、民主党になったら、まあ、全然ひっくり返るので、僕は中国サイドだとかなり引き延ばす持久戦に持っていった方が得、
うん、うん、
でまあ、合意をするっていうこともあるんですが、
はい、
守らなければ合意してもあまり関係ないので、まあ、一旦は合意を何らかのしてもなんとなくこう守らなくて、じゃあトランプさんが指摘すると、あ、ごめんごめん、もう一回修正するわとかやってるうちに1年ぐらいすぐ経ってしまうので、
はい、
持久戦に持ってくる可能性が非常に高いということは、米中貿易協議戦争は収まらないので、はい、リスクオフ継続
でも、まあ、うん、日本も繊維から始まって鉄鋼自動車とずっとね、はい、アメリカにやられてきた長い長い日米の貿易戦争っていうのありましたから。
そうですね、中国はそれと同じようなやり方は取らないということで、日本は、譲歩したけど中国は譲歩しない、
日本は
円高を容認したけど、人民元高を容認しない、全部反対やってるんですが、
うん、
それがうまくいくかどうかはちょっと別ということですね。
は
い、
長期戦は長期戦になるだろうということで、そうなってくるとマーケットどういうふうに影響が及ぶか。
まあ、長期戦になると、先週やった、とりあえず株を一通り持ってきたんですが、
はい、
まず最初のチャートが上海総合指数の週足ですけれども、
はい、
ピンクのラインが、MACD なんですが、割り込んで、また落ちているままなので、
はい、
これは下落トレンド継続、
週足レベルではまだ下落が続きそうということですね。
はい、でナスダック、これも同じですけれども、先週やりましたが、8133ドル、去年の8月の高値を今回抜いて、抜いたんですけれども、ブルートラップになって落ちていると、
う
だからかなりの、下落の可能性があるんですけれども、まあ、先週やりましたがカウントダウンの13もしっかり点灯していて、はい、落ちているままなのでナスダックも下落トレンドが継続、
はい、そしてダウ平均です。
ダウ平均も、先週と変わらず、先週は割り込むところ、ダブルトップで落ちてきて、今回、26,951ドルを抜けなければトリプルトップなんですが、抜けないで落ちてきていると。でこのピンクのラインがマクDなんですが、これも割り込んでるので、ニューヨークダウは、の週足だとトリプルトップの可能性が高くなっているので、米株上海総合とも上値が非常に重い状態が、先週と同じように続いてきているということですね。リスクオフ継続、は
い、ということで、うん、米中そして日経平均もですが、株が弱いということは、ね、ドル円相場がどうなるのかは次のコーナーでお話しいただきたいと思います、はい、さあ続いては西原浩一の視点です。さあドル円がどうなるのかというのもチャートで解説をお願いします。
そうですね、は
い、
ドル円の週足ですが、変わらず一応復習しますと、2015年の高値が125円、トランプラリーがあった2016年の12月が118円、
はい、
2018年の10月の高値が114円の55銭で、今回今月112円の40で、抜けて、一回上値をトライするんじゃないかと思ったんですが、トランプさんのコメントによって、高値が112円の40で下げてきているということなので、完全に上値がどんどん下がってきているということで、はい、下落トレンド継続、はい、ただ、本日もそうなんですが、109円の1020レベルは本邦の機関投資家、まあ、年金だと言われているんですが、ドル買い注文を出しているので、戻りながらジーダスになるんじゃないかなというふうに思っています。その流れは変わらない。
じゃあ急落っていうのは なかなかないと。
急落したらまだ買ってもいいんじゃないかぐらいで、1円ぐらい簡単に上がるんですけど、はい、だんだん上値が下がってくるんじゃないかというふうに思っています。
このじりじりとした円高ということで、うん、慌てて売ることはない、戻ったら売る、戻ったら売るという戦略に、
そうですね、
していけばいいんじゃないかと。
なぜそうなるかというと、はい、株が落ちるときは、ドル安ではなくてドル高円高になるので、クロス円が下がるということになるので、はい、ドル円だけは一方的に下がることはあまりない、
はい、
ではクロス円の中で何を選んだらいいかということですが、
はい、
これは、オーストラリアになるんですが、はい、オーストラリアの中央銀行が利下げの、期待が高くなってきていると。
RBA はオーストラリアの、ね、中央銀行です。
そうですね、はい、で本日オーストラリアの失業率が出たんですけれども、はい、予想より悪化していると、
はい、
ということで、こちらの、ダイアグラムを見ていただきたいんですが、 RBA オーストラリアの中央銀行の金融政策決定会合は、来月の4日にあるんですが、本日の失業率の発表の前は 38% ぐらいが利下げ確率だったんですけれども、はい、失業率が出て悪化していたのを見て 55% ぐらいまで跳ね上がっていると、
はい、
で現在は 52% ぐらいなんですが、
はい、
まあ、雇用状況の悪化によって来月、まあ、利下げする確率が高くなっていると。もし来月なくても、はい、今度は7月に、利下げする確率が高くなっている、
はい、
金利が下がるんであればオーストラリアドルの売り圧力になる、
はい、
で株が下がっているんだであれば5ドル円の売り圧力になる、はい、ということですね。
オーストラリアは2016年の8月に 1.75 から 1.5% に利下げして以降ずっと据え置いてますので、据え置いてるん
ですね、
これがいよいよ6月、うん、もしくは7月には利下げがあるだろう、
あるんじゃないかと、
はい、
ですね。で、5ドル円の、こちらの方は週足のチャートなんですが、5ドル円は今年の1月3日フラッシュクラッシュの時にあっという間に70円まで落ちたんですが、はい、これは本当にフラッシュクラッシュなのであっという間に76円まで戻ってきて、
瞬間芸でしたから何もできませんよね。
そうですね、
このね、はい、
で、持ち上がったんですが、米中貿易協議が難航するに従ってじわじわ下がってきて、
はい、
まあ、このピンクのラインがマクDなんですが割り込んで落ちてきていると。で75円のミドルに少しサポートラインがあるんですけれども、それを割り込むと70円ぐらいまで落ちてくる可能性があるんじゃないかというふうに考えています。
はい、ということでドル円よりもオーストラリアドル円の方が
5ドル円の方、クロス円の方がいい、ポンド円もいいかもしれないですけれども、はい、5ドル円のようなキウイ円、まあ、こういったクロスがいいんじゃないかなというふうに思っています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内範博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんにご回答いただきます。今日はリーフさんからいただいたご質問紹介します。中国にとってアメリカは重要な顧客なはずなので、どこかで妥協するのではと考えているのですが、西原さんはどのように見ていらっしゃいますか？
中国はアメリカと 敵対するというか貿易戦争を今やっているわけですが、冷静に考えると、中国にとってアメリカは、重要な輸出先、お客さんなので、通常の商談をするときにお客さんと喧嘩すれば当然勝者はアメリカになるので、中国はどちらかで妥協しなくてはいけないというふうには、
やはり買い手が強いと言われてますからね。
もちろんですよね、買わなきゃいいってことになるんですが、今回そんなに簡単に降りられないのが一つあって、例えばアメリカは、中国がやってる補助金、
はい、
に対して、それで出すなということをまず一つ言ってるんですが、これはなかなか降りられないということなんですが、どうしてかというと、中国はですね、国家資本主義というのを取ってるんですけれども、
はい、
アメリカはまあ純粋な資本主義で、
はい、
中国というのはそのまあ、5G もそうですし、これからのフィンテック系の研究機関にも補助金をドバドバ出して、
はい、
いい人材も取るので、企業ではなくて国がお金をかなり出してるんですね。
じゃあ国家が、まあ、企業とか研究機関にたくさんのお金を与えて、
そうですね、
世界中から技術やスキル、人材を集めちゃうことが可能だということですね。
まあ、ある程度日本とか研究開発は出すんですけども、はい、そういうレベルではなくて極端な、大きな金額が動いていて、まあ、景気が悪くなると企業を助けるのも補助金ですし、
はい、
まあ、そういうのが、国家資本主義なので、
うーん、
まあ、基本的には共産主義から、市場経済に移行するとき、
はい、
中国とかロシア、インド、ブラジルなどが、一気に資本主義ではなくて、国家資本主義を取るんですけれども、今やもう中国っていうのは、まあ、第2位の大国なので、
GDP、ね、第2位の大国ですから、
はい、
うん、そんなね、
まあ、同じルールでやろうよというのがトランプさんの発想なので、うん、まあ、僕らなんかはそう思うんですが、はい、まあ、中国にとってはそういう考え方でやっていないということなので、はい、補助金出して何が悪いということなんですが、
はい、
それを多分折れると習近平も、まあ、共産党の保守派というか強硬派に同意を得られなくなるので、これは折れられない、
うーん、
ということであれば、当面、見せかけの合意はあるかもしれないけれども、米中貿易戦争というのは基本的には合意はない。
ここは中国側は絶対に譲れないってことですか？
うん、そうですね、
補助金をもうカットしてフェアに戦うっていうことは中国にとっても
もう終わりの宣告
というに近い、
まあ、飲むわけがないということなんで、
なんかG20 大阪で6月下旬に、ね、開催されます。ここで、米中首脳があって何らかの妥協が合意があるんではというふうに予測する向きもありますね。
そうですね、はい、合意がもしかするとあるんじゃないですか。だけど合意があっても守らなきゃ一緒なのでで守らないうちに、まあ、一部の最初での心をやりましたけど、じゃあそうやるよと言って守らないのでトランプさんに指摘されると、あ、じゃあ今度修正するとか言ってうだうだやってるうちに来年になってきて時間稼ぎを取れるという手段を取ってくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。
はい、じゃあこの米中 の、 その貿易通商問題というのはお互い の、 その合意内容にはもう決定的なズレがあるというか譲れないところがあるからということですね。
そうですね、まとまることは見せかけの合意はあってもまとまることはまずない、と思っています。
はい、はい、ありがとうございます。時計の針は10時55分です。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今週から来週に向けての注目イベントスケジュール押さえておきましょう。なおオーストラリア総選挙なんですね。
そうですね、まあもう少しマーケットが注目していて、この選挙結果によってマーケットが動くというふうに最初思われていたんですが、もうほとんどあまり注目されていない。なぜかというと、こう米中貿易協議の方がオーストラリアに対して影響が大きすぎるので、まあ全くないとは言いませんけれども、あまりマーケットに対する影響はないんじゃないかというふうに思っています。
はい、そして来週は日本の、ね、GDP、 1、3月期の GDP 出ます。 GDP というのは主力の GDP が7月に出て、そこでなんか消費増税の決断をするなんていうような指摘も出てきましたけどね。
なんか見てるとやらなさそうな雰囲気が随分漂ってきましたよね。
消費増税を占う上でこういう数字は注目しといた方がいいのかもしれないですね。あと欧州議会選が始まるんですね、23日から。
これもすごいね、注目されてましたけどね、ちょっと混沌としてきて、どういうふうにこうトレードの方に反映させていいのかちょっとわからなくなってきたっていう感じですね。
はい、まあ、5年に一度の欧州議会選挙ですので大注目は大注目ですが、イギリスはブレグジットするはずなのにこれに参加しなくちゃいけない状況に追い込まれていると。
でまあ、もう先ほどやりましたけどブレグジット党がこんなに躍進するとは思ってなかったので、かなり、まあ、マーケットのコンセンサスと違ってポンドっていうのはかなり後退してきているので、ちょっと、黒線でもポンド円にも注目した方がいいのかもしれないですよね。
は
い、
今ねポンドはじりじり、ね、ストレートで下がってきてますね。
この 1.28 を割り込んでくるとこの辺もストップがあるのでちょっと注目かもわからないですね。
はい、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。